高岡メッセ。
もう結果がどうのこうのってお伝えする必要もないです。もうやる前からこの人でした、はい、という話でございまして、圧勝でございますが、実はプーチン大統領の大統領政権がこのまま続くと日本結構困るんです。今日は私の解説は、じゃあその国のロシアのこれからの戦略を皆さんと一緒に紐解いて、で日本も備えるべきところを備えないとダメですよというような話にしたいと思うんですが、さあこれで、プーチンさんは最長あと12年大統領がやれることになりました。これまでも大統領と首相を合わせて24年なので36年です、日本で一番長いのが安倍元総理の8年でしたから、4倍も超えるんですか、ぐらいの、まあ、国のトップをやるということになりますが、だからといって、日本がじゃあプーチンさんじゃ困りますよというわけにもいかないわけでありまして、さあプーチンさんの次の一手、一番最初にやるだろうと言われているのが平壌訪問です。で、これはかなり実現性が高いと言われています。で、平壌に行くというのはですね、ロシアという大国からしたら大サービスです。これテレビご覧の皆さんもお分かりだと思いますが、中国の習近平さんもそうですけど、大国のトップというのは来なさいというのが普通なんですが、まあ言ってみれば小国北朝鮮に出かけていく、当然ながらそこにはウクライナがございます、というのは、ウクライナで武器が非常に足りなくなった、ロシアはもう今や北朝鮮で製造してもらったことによって武器を、自分たちが送ってもらってなんとかウクライナで戦っていると言われています。ただし問題は、はい、ここなんです。北朝鮮からロシアが得るものは安さと大量生産です、で、北朝鮮がですね、ロシアが持っているのは最新の核兵器ではないので、まあ、北朝鮮の兵隊さんが持っている武器は昔のソ連軍からもらったものも結構ありますから、まあ、弾、大砲、それから小銃、こういったものを、まあ、どんどんもうロシア作っている余裕ないからもらうということがあるんですが、こっちはすごい得をするんですよ。そこで日本が困るんですが、代わりにもらうのは最先端の兵器です。はい、どうぞ。でこれ、ロシアが渡すかどうかはまだ分かりませんが、あの核兵器は自分のところでも一生懸命作っておられますので、むしろここです。キンジャールというのは、天でも何回かご紹介しました今の最新兵器です。極超音速ミサイルと言います。超音速を超えますということは、今までのそのミサイル迎撃システムでは落とせない、もうまあ、言ってみればレーダー監視網も振り切ってしまうようなミサイル、これねもうできてます。でウクライナでも使ったと言われてますので、これそのまま渡されると韓国も日本も即日渡された瞬間から大変な脅威になります。これアメリカも落とせたというような実績はまだないので、大変な脅威。さて次はビジネスの世界です。プーチンさんはですね、このウクライナ戦争の前からずっと目指してたと言われてるんですが、ウクライナで加速しました。アメリカドルのない世界、これを一生懸命これから作ろうというのがもっと加速します。というのは、実はロシア戦争の最中にお金なくなった、石油をやたら中国だとかインドに買ってもらってお金をたくさん集めたというのをニュースで皆さんご覧になりましたけれども、実は石油っていうのは今も必ずドルで取引をしてくださいと、これはもうどんな市場もそうです。そういうルールがあるからアメリカは発言力がずっと強かったわけですね。しかしながら、ロシアは同じようにアメリカと折り合いが悪い中国と取引をする、当然人民元で払いますよ、うちルーブルなんだけど、両方ともちょっとまだ国際的には、まあ、人民元の方がまだ国際通貨としては少し通用してるかなって感じで、ロシア結構今ね人民元溜まっちゃったんですね。しかしながらこの中国という国はですね、今も世界と別に喧嘩してるわけではないので、中国に一旦、まあ、その人民元を受け入れて払ってもですね、まあ、いずれまだドルの時代なんだったらドルに両替してくれて戻る、それから中国からは今ロシアが作れない家電製品なんかも全部もらえる、だから世界への窓になってるわけですね。でしかしながらロシアはだんだん貯金箱に人民元が溜まっちゃってます。でもその人民元でやれる国にすりゃいいわけですから、イランとも自国通貨での取引を合意をしました。これまあウクライナで一つ覚えたんでしょうね。それからもう一つはですね、他の国、私さっき石油はドルしかダメだと言いました。ブリックスっていうのは前からアメリカの影響力を排除しようということでロシア中国など5カ国が加盟しているところですが、今年から、サウジは多分がまだついてますけど、サウジと UAE が入りますって言ったんですよ。そうするとここは今まで石油でドルだったわけでしょ、それが いや人民元でもいいよという国に入るということになると、はい、ここなんです。石油もこれから人民元になるんですかと、うん、いうことになりますと、日本政府は外貨を準備、つまり外国のお金いっぱい貯めてますけれども、うん、これから日本ちょっと人民元も結構持っとかないと、中国から人民元で払えよと言われる可能性ありますよね。だからね、皆さん方よくテレビのニュースで見ますでしょ今日の東京外国為替市場です。1ドルという言い方がなくなる時代が来たらどうするんですか日本はという話が、そして3つ目はもっと怖い話です。もうすでにこれを隠さなくなりました。宇宙にも核兵器をということを言い始めております。でそれはね、どんな使い方するか分かりません。例えば携帯使っておられます、カーナビ使っておられます、あれ全部宇宙の衛星ですから、それ破壊されたらもう相手の国は大混乱。それからさらに先ですが、宇宙から核兵器で攻撃したらかなり経費削減なんですね。地上に配備したら結構な場所にいろんなミサイルを置いて監視システムを置かなきゃいけない。でも宇宙だったらどこからでもどの国も標的にできる。で怖いのはロシアだけがこれができる、まあ、アメリカもできますが、はい、ここです。ロシア全部持ってるんです。ソユーズという名前の宇宙船、宇宙ロケットも何十年ももう実績があります。で核ミサイル当然持ってます。原材料のウランも自分の土地で取れます、うん、そして私何十年と申し上げました、それこそアメリカとずっと宇宙競争してきた技術力があるんです。だからやろうと思ったらすぐやれる、うん、これも非常に怖くて、当然日本列島の上も宇宙ですから、うん、日本はここでも迷惑ということになりますが、最後に一番迷惑なのが食卓です、うん、というのは、ウクライナでですね、まあ、よりプーチン大統領前からやってたんですが加速したのが、とにかくトウモロコシをよっともっと作れるようにしてくれと。これ実は逸話がございまして、ウクライナがあるだいぶ前に日本に一度来られたんですね、安倍さんの時代に。で安倍さんの地元の山口県で会談をした、うん、その時に日本は当然北方領土返しませんって話をしたらですね、トウモロコシをシベリアで作れるようにしてくれよ、うん、そうしたらもう北方領土話に乗ってもいいよと。で、当時の日本政府はトウモロコシって話になったんです、うん、やっぱりビジネスマンでもあるんですね。今の時代を読んでた、うん、今トウモロコシは次世代燃料ですよね、うん、食べるものっていう意味ではなくて、うん、これを使ってもう実用化、事実上できてます。飛行機、船、うん、まあ、車ぐらいです、乗用車、電気でっていうのは、うん、でもトラックなんかは電気トラックよりも先にトウモロコシ使ったバイオ燃料、うん、だからこれトウモロコシをどんどんどんどんこれから作りますと、うん、で実はこれまで対抗してたトウモロコシの輸出国はウクライナなんです、うん、だからウクライナを停戦にしないでじわじわじわじわ戦争を続けてると、ウクライナはお金儲けるトウモロコシが作れなくなる、うん、この2年間ウクライナ戦争始まって世界が学んだことは、うん、やはりね、食を抑えられてしまうと、うん、その国の言い分がいかに理不尽でも聞かざるを得ない、うん、さああと12年です。我々は嘆いてるだけではこの12年を生き延びることはできません。